皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する編集部の林です。
はい、編集部の磯君です。
ですね、今日はですね、すごい特別スペシャルゲストをお迎えしております。メンメイズ、あ、自己紹介お願いします。はい、お願いします。
はい、メンメイズ代表の飯塚です。
同じくメンメイズの前田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、今日わざわざお越しいただいて、
とっても可愛い女性お二人が目の前にいて、はい、横山さんはちょっと緊張してます。
すいません。はい、でまずね、ねえ、
まだ言えないゲストの紹介してない、ゲスト紹介もできない、
ね、まあちょっとね、メンメイズさん、まあ、うちでね、記事で紹介したこともあるし、実は記事をね、まあ、連載というか不定期連載みたいな感じで記事を書いていただいてることもあったりするんですけど、まあ、でなんか一緒に今日ポッドキャストできないかなという感じでお呼びしたんですけど、まずちょっと簡単な自己紹介みたいなところからお二人お願いしてもよろしいでしょうか。
メンメイズの紹介からですかね。
そうですね、そこから。はい、
はい、ありがとうございます。メンメイズはですね、越境かわいいというのを標榜しておりまして、はい、日本とあとその日本からこう外に出ていったかわいいカルチャーっていうのをまた海外からこう逆輸入したりしながら、こうかわいい Z 世代だったりとかミレニアル世代の女性たちが好きなこうかわいいというようなこうものをどんどん拡張していこうという、ところから始まった、組織となっております。で現在は、幡ヶ谷の方で、ショップ&カフェの経営をしておりまして、うん、運営をしておりまして、そちらの方も結構なかなかこう若い女性の方々にご好評いただいているというような感じになっております。
幡ヶ谷のショップっていうのはお名前は、
私もメンメイズ
ですね。
この
メンメイズっていうのが本当聞き慣れない言葉なんですけど、はい、萌え漢字で萌えに妹に子供って書いて、中国語で可愛い女の子って言葉のスラングで、はいはい、でこれが多分2000年代ぐらいにネットがビリビリとかで流行った言葉みたいな感じで、その日本語そもそも萌えとか妹とかってそういうアニメ的な可愛いを表すとする言葉が中国で流行ったこうなスラングになったっていうのがすごい面白いな現象だなと思ったので、それを逆輸入的に取り入れて、まあ、メンメイズって読みは微妙に違うんですけどメンメイズって言葉にして日本から発信しているっていう名前、うんになってます。
萌え萌えキュンキュンなわけですか。
あ、そうです。萌え萌え、まさにまさに萌え萌えキュンキュン、秋葉原カルチャーのなんか時代の流れの言葉です。
お二人ってもともとはどういうこうなんていうのバックグラウンドというか、
はい、
なんで二人でやることになったかとか、バックグラウンド的にはどんな感じなんですか。
出会いはツイッターで。
ツイッターなんだ。
はい、ツイッターです。
で出身が山陰、私が鳥取で彼女が島根なんですけど、めちゃめちゃ人口がそもそもいない、うん、県から東京にカルチャーを追い求めてやってきたっていう感じなんですけど、たまたま彼女がもともと少女漫画誌の編集部で、本業は SNS マーケターなんですけど、そういうカルチャーをこう追い求めた流れで、そういう少女漫画誌の編集部にて、副業、
あ、そうですね、副業でプランナーとしてカラーページ何ですかね、表紙の裏のページ情報ページみたいな、こう何です
か、ね、
扉用紙の後ろに何か雑誌みたいな感じの、うん、こう子供向けの情報ページとかがあるんですけど、うんうん、そこのカルチャー系の記事だったり K-POP の記事を担当してたりとか、あとは付録のプランニングで、アイディア出しなんですけど今流行ってる韓国とかで流行ってるような、うん、雑貨を取りまとめて情報提供してほしいみたいなお仕事を、そんなに長い期間ではないんですけど少し携わらせてもらっていた時期がありまして、でそういうのをやってた時に、うんうんうん、とかあと他にもライターとかいろいろちょっとこうやってたんですけど、そのタイミングでたまたまちょっとその元々私が 勤めてた会社のメディア の編集長が、まあ、上司なんですけど、上司からあのなんか面白い子いるよ、
愛そうな子いるよ
みたいな感じで、
ジョージカルチャーとか好きだよみたいな感じ
で繋いでもらって
フォローし合って、たまたま会ってえサインやばいねみたいなって、うん、会うことないんで
サインやばい、
ね、サイン出身で鳥取同士がもそもそないしから鳥取島根だけでもめっちゃ盛り上がるんですよ、うん、よく出てきたねみたいな本当レアケースだったので、それでなんかこう共鳴があって、うん、でその後私個人で最初メンメンズでプロジェクト始めたんですけど、その頃にあの 来てもらってなんか一緒にやりたいって話をして、うん、で2021年に会社化して、2020年に会社化して、2021年にあの法人化して、で2023年の3月にお店を作るんですけど、まあ、その過程で私が数字とかめっちゃ苦手みたいなのがあって役割バトンタッチして、今年の9月から、代表で私が副代表みたいな感じでやっているって感じ。
今年の9月から、
ああ1月から、
1月から、はいはい、
でそのポップアップの個人プロジェクトだった時代にそのあの3人、数人でメンメンズ回してたんですけど、その時にラフォーレさんとか阪急さんとか結構主要な館さんで取り扱っていただいて、うん、ポップアップをやってた経緯があるっていう感じでございます。
なんかね、すっごいいろんなことを、まあ、割合最初はこうグループで2人でこう楽しくやってたのが、うんうんうん、今は結構法人化してやってますと、うんうんうん、まあね、ショップというかカフェを運営するから、まあ、結構ねちゃんと毎日の数字とかも見なきゃいけないっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、ショップを運営しつつそこでイベントやったり、
うんうんうん、
あの何またお二人今日飯塚さんその爪
爪ちょっと
ネイルがキラキラしてるんですよ。
あれなんです
か、はい、
結構ね、あの言葉で説明しづらいんですけど、
はい、
デコデコしてます、
ね、デコデコ
そうですね、かなり 3D で、な
んか 色的には飯塚さん今日はピンクと黒、
はい、
そんな感じですよね
あれですよ、前田さんそれあれです、
私は
あれです、バージンスサイズ、
あ、そう、バージンスサイズの T シャツを着ております
そう、やっぱ2人ともガーリーカルチャ
ー、ガーリーそうですね、
ガーリーカルチャーの令和版がこういう感じだなと思って、
あ、そうで、まさに、ね、うん、爪のやってるお店さんとかもまさに同じようなガーリーカルチャーを表彰する、
そうですね、
ジャパン代表みたいな感じ、
あのシュクルさんっていう、新宿と原宿と、うんうん、あとどこだっけ、ニューヨークにもありますねのお店で、うんうん、ニュージーンズとかが来日した時にネイルやってたはずですね、うんうん、とか、
キコちゃんとか
あとかもですかね、なんかいろいろ本当に結構カルチャー系の方とかギャル系の方とかのネイルとかをやられてるサロンで、
うちにも載ってませんでした、
そうそう、ですよね、この前インタビュー男性のネイリストの方の、うん、そう、うん、読んだ気がすると思って今思ってます、う
ん、ちょっと読んでない
んじゃないですか、これもなんか平成女児って最近流行ってるんですけど、うん、そのサンエックスとかサンリオじゃないじゃん、クーリエさんとか、なんかあのイオンの文具屋さんにあったメモ帳とか鉛筆とかの文化って、うん、ファンシーな話じゃないですか、はい、それで今30代の私たちぐらいになると急にカバーエモくて可愛いってなってきて、
キャラクターなんか描いたの、
そうです、キャラクター描いたんですよ、
なんかあの
しずくちゃんとか、
しずくちゃんのこれは
しずくちゃん、
しずくちゃん、
わかんないけどちゃんってどれ、
これなんですけど、これ
しずくちゃんの、
そう、これが
見た気がする、
そうです、そうです、そうです、
文房具とアニメで、これはあのこのパーツはあの今まだやってるのかな、スカイツリーのツリービレッジさん の, あのカフェ、コラボカフェであの今グッズとかリバイバルのものが売ってて、そこで売ってたおはじきシールを爪に貼ってもらって固めてもらったっていう
え、そういうの平成ジョジー、
そうです、
平
成ジョジーカルチャーですね、
あ、こういうファンシー系なもの
を、そう、なんかあの頃のキャラのリバイバルだけど、名前を知ってるってほど、サンリオみたいな名前を知ってるほどじゃないけど持ってたみたいな、
ジョジーって本当に小学生ぐらいのイメージ、
そうです、
私たちが小学生の時に可愛いって思ってたものを、うん、今の10代20代はなんとなく見たかもしれない気がするみたいな感じで、うんうん、懐かしく思ってたりとかして、また流行ってるみたいな、
流行ってるので、で、まあもう私たちは世代なので、
うん、
もう
どんずばだ
からね、なのが大好きなので、もう爪に張りまくっているという状態ですね
張りまくっている、5本っていうか10本全部に
入れなきゃ、ギラギラで、で、あの反対の手の方はピンクのネイルにしてる方は デコ名文字とか、その本当に私たちが中高生の頃に流行ってたようなものだったり、あとちょっとギャル、なんか姫ギャルみたいな、姫ギャルとなんかこうちょっとオタク、なんか萌え系、あのギャルゲーみたいな感じのものとデコ名のイメージで作っております。作ってもらいました、
ね。まあ、正直この、ね、我々とこのメンメイズの2人 かなりのなんか
私
溝が
女性に言われた通じ合い
なんですけど、そうなんですけど、なんか結構あれなんですか、カフェってどんな方々がいらっしゃるんですか、うん、そのまあ同い年ぐらいの女性が結構来る感じなのか、それともなんかもうちょっと若い人だったり、なんかまあいろんな人が来るとは思うんですけど、
めっちゃね、10代から20代、
10代じゃ女性が
メイン層は、元々は結構その K-POP のファンの方とか、その韓国カフェみたいなのが好きな方っていうところから結構こう始まりというか、そこが結構こう多かったんですけど、最近は結構なんか二次元の、あの漫画とかが好きな、漫画とかアニメゲームとか、あと VTuber さんだったりとかのファンの方っていうのもすごく増えてきていて、であとインバウンドで結構中国系の方が多いんですけど、最近欧米も増えてきてるって感じですね。
そういう方々は結構インスタを見てきたりする感じなんですかね、海外の方。
インスタとあと中国はレッドっていう、あの SNS でレッドで、今まだあのうちの店のアカウントはちゃんとは動いてないんですけど、結構その来られた中国系の方が投稿したのがバズってみたいなので、こう定期的になんかこう
定期的にバズる
んですね、ややバズりみたいな、その大バズりではないんですけど、まあいいね1000、2000みたいな感じの投稿がこう定期的に出てきて、でそれを見てまた人が来るみたいな感じ。
アカウントはないんですね。
あるんですけど
何ですかこの
ポップアップの情報がちょっとだけ昔の
一応公式はあって、
でも多分この放送もしない乗る頃にはちょっと頑張ってるかもしれない頑張
ろうって立て直し中みたいな感じなんですよね。
割合こうなんか公式っていうよりもファン来た方々がやってそれを見てくるみたいな、
うんうん、口コミがほぼだと思いますね、うんうん、
でお店で扱ってるのも本当あの推し活、最近は推し活に特化してたんで、推し活グッズだったりとかストレコ入れるものだったりとかシールとか、あと飲食メニューはキラキラしたゼリー、ラメが入ってるゼリー、
そういう感じ
なんですね。そうなんですよ、で 色が選べるドリンクとかクリームソーダっていう感じなので、特にこっちから推し活カフェとして使ってねと言ってるわけではないんですけど、推し活の需要がめちゃくちゃ大きくて、推しをこう並べて写真を撮ってみたいな感じでどんどんバイラルしていくって感じです。
あとうちの店がそういう写真撮影とかも大歓迎みたいな感じでやってるので、結構こう映えなカフェでもこうなかなか推し活グッズわっと出してみたいなの難しかったりするんですけど、うちの店はあのお客さんとこう何て言うんですかね、お互い迷惑にならないようであればあの好きに写真撮ってもらって大丈夫ですっていう感じで営業してるので、そこが結構若い子たちに受けてるかなという。
でも幡ヶ谷ですよね。
はい、幡ヶ谷です。
あえて幡ヶ谷なんですか、それとも
たまたま
幡ヶ谷で、たまたま
なかなかマニアックなね。
そうですね。
なんかカフェの話も楽しく聞いておったんですが、
はいはいはい、
そもそもこの平成のギャルカルチャーとか、うんうんうん、こういうアニメの日本のああいう可愛いアニメとか、うんうん、そういう平成女児カルチャーとかが今もう一度逆輸入的にリバイバルしてるってことなんですか。うんうん、海外のでもすごく受けてるっていうこと。
そうですね、あの WW でこの前書かせていただいた記事は韓国で秋葉が受けているっていう話だったんですけど、まあ、その2005年秋葉文化でも2000年か2005年ぐらいに盛り上がったと思うんですけど、うん、その時代が世界的にリバイバルしだして Y2K を超えて、
ね、
Y2K の時期がだんだん2005年とかにこう突入してるよねっていうのがあって、その流れでやっぱこういう平成女児の2000年代の文化とかもやっぱリバイバルしだしてるっていうのはありますね、うん。
なるほど。
そう、なんかちょっと面白いなと思ったのは、その結構日本のキャッキャキャッキャした Y2K のカルチャーとか、うんうんうんうん、その後の秋葉とか、うんうん、なんかいろんな可愛いカルチャーが海外で受けてんだっていうのが、
うん、
なんかちょっとその実感が湧かないというか、なんか僕 とかだとなんか受けてるんですよって言われても、あ、そうなのっていう感じなんですよ、うんうん、でも結構お二人は実際そういう韓国行ったり、うんうんうん、海外行ったり、うんうん、東南アジアとか行ったりとか、
うんうん、
でなんか、ね、そういうのなんかこう行ったりするしてるしてる。
そうですね、韓国は年に1回ぐらいは今は行って、うん、出て、であとは前田が個人的にタイに行ったりとか、
ね、タイベトナム、
はい、東南アジア。
タイってなんかあのほらあの中野ブロードウェイにあるなんか
あ
の人がよくタイ
ロープウェイ
とか、はいはい、ロープウェイとかでなんか T シャツ仕入れるとか、
はいはいはいはい、
キッチュな、なんかキッチュ好きが行くっていうイメージなんですけど、前田さんはタイに何しに行くんですか。
そうです、タイがでもタイから来てくれるお客さんも結構いたりとかして、でバレエコアみたいな服が流行ってるじゃないですか。なんかああいう格好みたいなのを結構してる女の子多くて、はいはい、もちろん K-POP の影響がもちろん大きいんですけど、はいはい、サンリオ自体もあのすごい急成長してたりとかして、
タイで
タイとか東南アジア市場が、
はい
はい、で結構その土俵としてこういうピンクで可愛くて、うんうん、魔法少女みたいな世界観みたいなものが広がっていて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうのをちょっと確かめに行ったり、
ね、そうですね、確かめに行ったりとか、なんか一番夢はダディマッスルアカデミーって仕入れ屋さんがあるんですけど、うん、ダディマッスルアカデミーって名前、
ダディマッスルアカデミー
そう、そうなんか名前は絶対可愛くないんですけど、タイの仕入れ屋さんで、それがさこのコロナ前ぐらいから立ち上がってめちゃくちゃタイの Z 世代人気のあの仕入れ屋さんなんですけど、今仕入れ屋さんが服屋さんにもなったりとかして、
え、バンコク、
バンコクです あの一番中心街のところにあるんですけど、はいはい、本当に、まあ、韓国っぽさもありパステルカラーとかで、
シール屋さん
なん、シール屋さんなんですけど、上に行くとプリクラがあったりとかして、あの韓国風ので、そこの横にはなんか服屋さんもあったりとかして、そこをやってる、そこが結構中心的に盛り上がっていて、そういうなんか可愛いカルチャーの発信地みたいになってるので、まあ、そういう文化がだんだんコロナ禍ぐらい前から始まって
るんですよ、うん、そこにはタイ あの若い、
そうです、
女性が結構
集まって、同じく世界中のクリエイターから委託したそのシールとかバーって置いてあって、それ買ってトレカデコってみたいな文化が当たり前にそうあるん で結構
デコってんだ。
そうなんですよ、 K-POP あのダンスカバーチャレンジみたいなのをやってたりするようなエリアなんで、そういうファン若い子たちがそこに行って遊ぶみたいな文化が結構醸成されてますね。
韓国カルチャーと日本のカルチャー混在してるようなマーケットなんですか、それとも。
そうだね、
なんてしてるかな、別のものとして
もうなんか、うん、
いっぱいとなってるような感じを受けますよね、
ごちゃごちゃな、
なんかそもそもその韓国のカルチャー自体がもうかなり日本寄りになってきてるというか、それが、今の日本に寄ってるっていうよりはその本当に
20年前の
日本、20年ぐらい前、2000年代の日本のカルチャーをあえて取り入れるみたいなのがかなり韓国で進んできていて、まあそれはもちろんサンリオの人気だったりとか、あと今あの何ですか、日本出身のアイドルが増えてたりとかっていうのもありつつ、あとはやっぱり決済レイヤーの30代、まあ、私たちの同世代の方々があの小さい頃に日本のアニメが大好きで、もうそれをどうにか自分の会社のコラボにねじ込んだりとか、
どんなアニメ、
そうですね、あの、まあ、セーラームーンとかもですけど、はい、あの
レポート言ってましたね、
セイントテールだったりとか、
懐かしい、
あとウェディングピーチとか、もうさくらちゃんとか、もう本当に同い年の世代 あの韓国人の女の子たちってそういうの見て育ってる子がすごく多いんですよ。
もともと留学してて大学時代に、
はい、韓国に
1年住んでおりまして、
ソウル、
はい、ソウルに行ってたんですけど、やっぱり友人とかにも結構そういうのが好きな子たちっていうのがいて、でもあの結構それこそちょっと落ち着きましたけど、5年前とかかな、8年ぐらい前とかってすごいあのコスメブランドがそういうあの日本のアニメのキャラクターのコラボの
セーラームーンってやったりして
ました、セーラームーンとかも出しましたね、確かなんかそういうのをあのいろいろ出してて、であとジュエリーブランドがウェディングピーチとかセイントテールとかはコラボして、あのなんですかね、本当にキャラクターが使ってたようなものを復刻させたりとか、あのちょっと高めのもあのなんかギミックありだったりとかでちょっとこうなんですかね、開いたりする時計だったりとか、あとは
もう子供の頃そのおもちゃで使ってたような
ものをもうちょっとあの日常使いできるサイズと、もうギミックに変えて、なんか光ったりとかではないんですけど開くとか、あとコンパクトだったりとか、あとミニサイズのおもちゃを復 濃くさせたりとかっていうのを結構いろんな韓国の企業さんやられてたんですけども、どう考えても担当者が私利私欲というか
自分すごい好きだった
愛で
私利私
欲もう本当に、でも本当にあれなんですよ、入手できないレアアイテムみたいになってたおもちゃがミニサイズ半分ぐらいのサイズでもうそのまま復刻してたりとかするんですけど、もうそういうのも明らかにあの時手に入れられなかったものだったりとか、いつの間にかなくなったものを
大人になったから作ってやるみたいな、
取り返そうという気持ちで作ったものに取り返したかった他の世の中の女性たちが、
ね、
もう全然いける、ね、今ならっていうのでやってってみたいなのがこう8年前5年前ぐらいに結構かなりそういうリバイバルがありまして、でなんかそういうのを多分もっと小さい小さいというか若い子たちが、今の若い子たちも5年前8年前なんで、多分小中学生とかだったりすると思うんですけど、おそらく見てて可愛いなと思ってたものをこうどんどん あれって日本のアニメとかだったんだみたいな感じでこう遡って取り入れてったりとかっていうのがあるのかなと思います。あとはシティポップ流行ってた時に結構日本のアニメとコラージュしてとかっていうのもあったので、そういう文脈でやっぱり韓国でこう日本のレトロアニメーションだったりとかに触れるっていう機会が結構ここ数年あったのが、さらにもっとこうサブカルチャー化していって、もっとマニアックな作品だったりとかっていうのがこう参照されていってる、もうそれこそ本当に秋葉系のなんかあれですね、結構韓国で人気あるところだとチョビッツ、クランプのチョビッツっていうちょっとオタク系の
なんかクランプがもう一度今すごく皆さん
そう流行って
この後行こうと思
って、そう行こうと思って
俺美術館でやってます
もんね、
でもなんかそういうクランプでもさくらちゃんとかももちろん人気あるんですけど、っていうよりは多分チョビッツとかを参考にイラスト描いてるんだろうなみたいな作家さんだったり、あと本当にギャルゲーなんかトゥーハートとかのキャラクターデザインをこうちょっとこうなんていうか参考にして、
なんか女子向けにまたあれです
、ね、そう女子向けにそうちょっと男の子のオタク向けにあったコンテンツっていうのを女の子たちがそれで可愛いよねっていう、そのビジュアルの可愛さみたいなところをフューチャーしながらこう自分たちのカルチャーに取り込んでいくみたいなことを、
それは韓国の人が、
はい、韓国で、
ね、特にコロナ禍
くらいから
急速にで去年のニュージーンズ の、ね、デザインに使われたりとかっていうのも分かりやすく起きてみたいな流れですね。
なんか日本のアニメってもう長らくアニメ漫画って長らくもう世界で評価される、うんうんうん、もうそのうちきっとアートとかになっていくんだろうなって思うんですけど、うんうん、あれですね、比較的こうナルトドラゴンボールみたいな男子の文脈だったものが今すごくガーリーなものももちろん世界の半分は女性なんだから、うんうん、すごく日本の女性のアニメに漫画に評価なんだろう影響を受けた子たちがみんな育ってきたって感じ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですね、
なんか昨日まさに話題にしてたんですけど、なんか国が出してる新しい内閣府みたいな新しい資本主義みたい なんかデータがあって、それなんかこう日本もどんどんこう IP ビジネスに注力していこうみたいな図なんですけど、世界で一番売り上げのあるキャラクターって1位ポケモン、2位ハローキティみたいな感じ で3位がプーさんで、4位以降がまた海外行ってとアメリカなんですけど、そこからまたドラゴンボールとか入ってくるみたいな感じで、やっぱキティちゃんとポケモンってどっちもやっぱ二大巨頭なので、ああ、まあ、キティちゃん的な感性を持ってる女性の文化みたいなのがやっぱこんだけ広がるっていうのは、まあ、ある種当たり前なのかなみたいなことを思いますね。
キティちゃんもう50歳ぐらいですね。
そうそう
そうです50周年ですね。
キティちゃん遺伝子が世界中でやっぱ芽生えてるみたいなところを思いますね。
ああ、まあ、でも震源地はやっぱり韓国のまあアイドルというか、その彼女たちがこう発信することでアジアとかにもバーッと広がったり、まあ、ただもともとこう何可愛い好きのなんか遺伝子が組み込まれてるのか知らないですけど、それでこうまた火がついて、でそれをまた見た子供が大人になってまた好きになるみたいな循環が、
そうですね、
可愛いの循環が生まれてるんですね。
生まれてきてますね。
生まれてますね。分かりやすく生まれてます。
なるほど。いや別に今聞こうと思ったこと聞いていいのかちょっと、
何ですか、
ポリティカリコレクトネス的にちょっと微妙かなと思って
なんで、
いやなんか
何だろう、
いやだから、いやなんかほら僕も一応日本人なんで、
はいはいはい、
そういうこうアジアとか行って、いや俺キティちゃん詳しいよみたいな、だからキャーとか言われますかって聞きたかった
あでやっぱタイの女の子とかわざわざ日本限定のサンリオのグッズ買ってきたりはするんで、まあ、限定品みたいなのは
なるほど
、うん、嬉しいかもしれない、
そうなんだ、
高いですね。
あと最新の、
うん、
あの結構
最新の、はい、
なんですかね、もうサンリオさんもどんどんどんどん新しい最新のコレクションで可愛いものいっぱい出してるんで、うん、まあ、その中でもなんかちょっとリバイバル系の、
う
ん、あのグッズだったりとかっていうのをなんかこうお土産に持ってたりとかすると、うん、あの喜ばれる方が多いかなと。
コンサルティングしてもらっちゃった。林さんがすごい渋い顔してるけど、まあ、磯君さんもくだらねえこと聞くなよみたいな。
いやくだらないことはいくらでも聞きたいですよね。なんかさ今、はい、世の中全体的にレトロムーブメントみたいなのもあるじゃないですか、うん、
はい、
でそういう平成女児カルチャーとかもある意味そういう レトロなところなんだと思うんですけど、うん、そういうちょっと昔を振り返りたいみたいなのは一体みんなどういう気持ちなんですかね。
日本のメンタリティ、日本
世界、
世界的、
いやいや、まず
日本
お二人的に、でも順当に振り返ってるよね。世代的にはやっぱ30代入ってきて、
うん、なんかやっぱりこう日々疲れることも多いですし
情報が多い
そう情報が多くて
疲
れたり、なんか、なんか
なるほどね、
あの頃良かったね。
もう本当にそうです。
でも本当そのセーラームーンとかプリキュアとかの動画のコメント見てると、あのオープニングとかのあの頃は良かったなみたいな言葉に溢れて、私10代だけど辛いみたいな、結構その振り返った時に、やっぱ女児の頃って、なんかもう何も社会のこと知らないし悩みはなかったなみたいな気持ちに立ち返るのは多分10代ぐらいから起きてるなっていうのはなんかコメント欄見て思いますね、プリキュアとかの、
ちょっと 10代なんてあの頃なんてつい5年前ぐらいだろみたいない
やそうなんですよ、
ちょっと日本人疲れすぎじゃないのみたいな感じがするけど
でも結構やっぱり可愛いものって見てるだけでパワーもらえるというか、うん、まあ、なんかこうやる気起こしてくれたりとか、やっぱりそういうちょっと
間違いない、
なかなかこう社会というか世の中こういろいろあの苦しかったり辛いことも多いですけど、なんか改めてこう目につくところに可愛いものがあるとすごくこう元気も出ますし、もうちょっと頑張ってみようかなとか、なんかこれ買うためにもうちょっと仕事頑張ろうかなみたいな、こう結構前向きな気持ちになれたりとかするので、結構そういうのもあって私は可愛いものすごく大好きなんですけど、うん、おそらくあの周り の、そのお客様だったりとか、あとはまあ同世代の似たような趣味の子たちも、うん、おそらく同じような感じだと思いますし、うん、あと割となんかこういうの子供っぽくて持ちづらいみたいな時期がこう結構あったんですけど、多分みんなこうなんか世の中的にダメって言われてるからモテないけど本当は好きみたいな、あのずっと好きだったみたいな方とかも多かったのが、今こう Y2K のブームだったりとかでなんかこういうの持っててもなんかダサくないというか、逆におしゃれみたいな感じの流れができてきて、やっぱりもともと好きだった人たちも大手を振るってこう歩けるっていうのがあるので、やっぱりこう、まあ、みんなどこかでこういうものが好きだったものをこう今すごくこうもう身につけて歩いたりとか、うん、これが好きですって言っても、うん、あの誰にもこう邪魔されない、
オタクが、ね、オタクで言葉がいい言葉になっている感じがするので、
うん、なのでそういうのでこう本当に自分が好きだったものを持って歩ける時代がやってきたからこそ、こう盛り上がってる ところもあるのかなというふうには、
うん、あれもそうですよね。韓国で発信で去年入ったぬいぐるみをつける文化、
ぬいかつみたいな、
あのちっちゃいキャラクターのキーホルダーとかをカバンにつけるっていうのが、うん、あの韓国発信でめっちゃ流行って、あの、まあ、アイドルから始まって、うん、こうちっちゃいぬいぐるみをカバンにつけて歩く、うん、そうなんですよ、うん、文化とかもちょっと前だと本当にね、子供っぽいなってなって、ね、そうそうそう、あれだったけど今はみんなやってるしみたいな感じでやっぱ慣れるのはすごいいいことだなって思います、ね、うん、女児心をこう大事にできる、う
ん、このガーリームーブメントに共感してるのはやっぱり女の子なんですか。
そうですね、
うんうん、なんかさ昔の秋葉系ってみんな男の子がなんかそういう異性の対象としてそういう二次元とかも好きだみたいな部分があったんだろうなとか思うんだけど、
例えば推し活がやっぱり押し上げてくれたブーブーでもあるので、推し活自体があの男のアイドルを推す文化としてこの2020年以降盛り上がってるので、それの陛下のこうスライドしてシール買ってとか、シールとかもやっぱ女児の文化なんで多分10代20代の子変わらなかったと思うんですけど、推しをデコるためなら買えるみたいなっていうその大義名分になるので、そういうのでやっぱ徐々にこう推し活っていうものからガーリーな本質的に自分を飾るものになっていったりっていうのが最近の流れですね。本当に最近だなと思います。
今はなんか推しがいなくてもそれこそこキティちゃんだったりとか、
クッ、
あキティだったり、あとはもう本当に あのぬいぐるみの作家さんが作ってるぬいぐるみだったりとか、うんうん、あとはもう全然ノーブランドのくまちゃんのぬいぐるみとか、もうなんかぬいぐるみっていうものがこう尊くて可愛くて、うん、あの自分たちのお友達だよねっていうのが結構もう大人の間でもあの、うんうん、なんかこうね、普通になってきたというか、うん、なんかこう昔だったら多分異常者だったと思うんですけど
肯定されて、
もう今は全然、ね、みんな持ってて当たり前みたいなぐらいになってきてるので、うん、結構こうなんですかね、昔は結構私もそれこそ二次元のあのコンテンツとか好きなんで、うん、二次元のぬいぐるみとか持ち歩いてたりとかしてたんですけど、昔はやっぱりすごい出すの抵抗あるというか、うもう絶対にやばいオタクだと思われてるんだろうなと思いながら恐る恐るみたいな感じだった時期もあったんですけど、結構もうみんないろいろなぬいぐるみで、あ、これこのぬいぐるみなんとかのだねみたいな感じになるので、なんかこう持ち歩きやすくなりましたし、なんかこういい世の中というか優しい世界に
生きやすい
世界になってきてるなとは思いますね。
美術展とかのぬいぐるみとか取り上げたりとかして、こういう時代なんだな、
う
ん
う
ん、
そう、日本だけじゃなくて韓国もタイも同じようなこう時代というか、
韓国はかなりそうですね、うん、で韓国とかだとハイブランドさんがそのバッグのブランドがバッグにつけるキーホルダーとして出したぬいぐるみが、ぬいぐるみの方がすごい話題になるとか、うん、そういうのもあって、う
ん、それはどこのブランド、
韓国のなんだっけ名前、
あの、ね、一番多分よく見る猫のやつです、うん、
猫
なんてブランド
だっ
け、絶対 WWD さん出てくると
思う、絶対多分取り上げてらっしゃると思います、
韓国猫ぬいぐるみ
調べよう、
キーホルダー多分、え、ジェニーがつけたとかね、多分ね、
あ、そうそうそう、ブラックピンクのメンバーがつけててとか、
そっからはこの流行っていって、で、あの去年とか自分でマスコット作るみたいな、
あ、そうそうそう、モールモール、はい、モール人形がすごい流行って、これもだけど、なんか、うん、他にも多分あったはずなんだっけな、
あ、これだ、これじゃないか、あ、ジェニーはこれか、あ、全然出てこない、あ、コンフォートソウル、
うん、うん、とかとか、あと多分他にも
これが流行って、かわいい右を猫ちゃん
これがジェニーがつけて流行って、で銀座の特集とかにもあったりとかして、ぬいぐるみを持つことみたいな話が、
あとなんだっけ、なんかもう一個あるよね、
ある気がする、
なんだったっけな、すいません、ちょっとすぐに名前が出てこなくて、
え、私今までぬいぐるみをちゃんと検索したことなかったけど、確かに
そうなんですよ、
すげえ、
そうなんですよ、
愛くるしい、
そうなんですよ、
確かになんかいろいろ畜生上司にあんなこと言われた
とき
に
こいつがいれば、うん、ありがたいって気持ち、
なるほど、
お守りみたいな気持ちになるんですよね、
これは可愛い、
そうなんです
よ、そうなんですよ、
それと、まあ、サンリオがサンリオとかもやっぱその代わりになったりもする、推しの代わりにもなるし、うん、推し自身にもなるんで、キャラクター自体が流行ってますね、
うんうんうん、ちょっとこのぬいぐるみの盛り上がりにおじさん2人がついてきた
不思議な顔をしている、
いやいや、なんかね、こうその推し活の推す先っていうのが、まあ割合だ、うんうん、なんていうのかな、アイドル、男子アイドルとかだったのが、うんうんうん、それが割合こうなんていうの、まあフェミニズムじゃないですけど、うんうんうん、女性が自分の好きなものを全肯定して、うんうん、それその推しがその自分の好きなものにバーンって向かうっていうのが重なって、今可愛いがまた盛り上がってるんじゃないかというね、
う
ん、お話、
そうですね、そうですね、
すごくなるほどというふうに思ったんですけど、なんか今一方でお二人がなんかこう注目しているなんか、なんかわかんない、こうものだったり、
うんうんうん、
なんかキャラだったり、うんうんうんうん、なんかこうなんかトレンドっていうわけじゃないですけど、そういうのってなんかあったりします、シールわかんないですけど、
なんか手帳文化を、
手帳文化、
あの押し出していきたいなって思ってるんですけど、でこれあの新商品みたいな感じなんですけど、あの買い付けたもので、手帳みたいな文化ってで懐かしいじゃないですか、
懐かしい、
うん、小中高、
うん、そう、シール手帳とかもそうですし、
今前田さんが持ってらっしゃるのはこう透明の PVC の表紙に、
あの、なんか
バインダーで、
ま、今ずなんか可愛い紙が挟まってるんですけど、これ中国の、ブランドの商品で、でこういう 手帳文化が、まあ、東南アジアとか、まあ、韓国中国じわじわと広がっていって、
うん、そうなんだ、
ね、まあ、ちょっと前だとコレクトブックみたいな感じでトレカを挟むのが主流だったんですけど、だんだんそれがこう自分の身の回りのことだったり、なんかチケット挟むだったりシール貼ったりみたいな、うん、自分の手帳を作るみたいな文化になってきていて、まあ、それって私たちからするとちょっと懐かしいというか、2000年からまあそもそも親世代からずっとつながってる文化だと、なファンシー文化だなと思うんですけど、それがちょっと新しい感じで広がってるっていうのが、
スケジュールつけるわけじゃなくて、
そうですね、
自分の好きなものをそこに
推し活グッズ的なものを
乗っけていくみたいな。
なんか昔ですですですプリクラいっぱい貼ったりして、
ね、そうそうそう、なんかプリクラ帳とかに多分近かったり、あとシール帳に近いと思うんですけど、うん、なんかこの手帳は、あとこれサイズがちょっと普通の手帳と違くて M5 っていうサイズの手帳なんですけど、
手のひらサイズ、
穴が5個なんですよ。普通多分一番ちっちゃいので、うん、日本で流通してるんだと6穴が6個のものがほとんどだと思うんですけど、これ穴が5つの超ミニサイズで、まあ、名刺より一回り大きいかなぐらいの紙が入ってるものなんですけど、これがあの今中国で結構流行ってるというか、うん、このサイズの手帳がすごく流通してて、で可愛いなっていうのと、あとなんかその大きい手帳だとやっぱり持ち歩きづらいですけど、うん、こういう手帳だとちょっとこれ今挟んでないんですけど、あのもっとこう何ですかね、チャック付きのジッパー袋みたいなポケットだったりとかっていうのがこうつけれる、うん、あのサイズのものがあってつけれるんで、はい、こうメモ帳兼ポーチみたいな感じにできて、であとあの何ですか、ファイルリフィル の、 あのバインダーみたいなものとか入れて、間にシールとかあの細々した
なんかね、カスタマイズできる
んだね。入れていって、どんどんこう袋にこうスクラップじゃないですけど、貼るんじゃなくてもはや中に入れていくみたいな形で、結構中国だとかだと、
シール推しのトレカ入れるとか、シール貼ったりみたいな感じで、あと文化的に広がってて、まあ、その背景的には
どうぞ、
やっぱ東南アジア圏が結構暑いんですけど、なんかやっぱ時代、あの高度経済の流れで、やっぱあっちファンシーとかって心のこう充足感だったりするじゃないですか、そういうものにこう目を向ける若者が増えてきたりとかして、でもどっち日本の1970年代とかのファンシー文化が流行った頃みたいなのがあって、街で初めてというか初めて広がっていて、その文化の流れがこうどんどんこう日本まで伝わってくるんじゃないかなっていう。
面白いですね、
文化発展とファンシーのなんか相関図を見ております。
経済成長と
そうなんです、ファンシーが広がるっていう、
中間層が広がると、
そうです、そうです、そうです、若者たちがこう自分のためにもの買えるようになってみたいな、
自分との向き合う時間というか、そうそうそう、こうやっぱりその、ね、今まではこう、うん、生きていくために、
うん、とにかく当たらなきゃ、
大変だったのが、こう自分と向き合う時間ができたから、こういう可愛いものだったり日記的なことだったりっていう、
あれですか、あれカフェで売ったりもしてるんですか。
そう、売ろうとしてて、面白い文化なので、結構とか、でも2005年の頃が今流行ってるなっていうのを紐付けて、ジンとか、ああいう自分のために文章を書くみたいな文化もまた流行りだして、今年の文学フリマってなんかビッグサイトでやるらしくて、そう、史上最大の応募数だったみたいなことを聞いたりとかして、やっぱそういう文学的なものを自分でしたためるとか書くみたいな文化がまた流行ってくるだろうなっていうので、そう、推し活がちょっとスライドして、まあ、自分のためのなんかものを作るとか、自分を着飾るみたいな文化に返ってくるだろうなっていうので、こういうものも流行るのではっていう最近予測を立てているっていう感じなんです、
う
ん、
俺も取材ノートこれ使おうかな。
かわいい。
あ、いや、すぐ字大きいからすぐ埋まっちゃうじゃん。
うん、まあでも最近もうあんまりノート取らないからさ。
取らないんですか。
まあまあいいじゃん、まあいいじゃないですか。いや、なんか持ちたい、持って、俺なんか流行りの、あの敏感なんだぞっていうことをちょっと、
横田さんなんか
これ今流行ってるんですよ、
M5 です、
M5 サイズです、
知ってますみたいな。
え、それでさ、これを持ってて、で自分でいろいろ何か書いたりとか、推しの写真を入れたり、なんかコンサートのチケットの半券入れたりとかして、それを自分で楽しむだけなの、みんなで見せ合ったり
交代、なんか交換とかする
の。あ、でも SNS に載せてる方とかも結構多くて、
ね、スマホで撮って載せ
て、あ、そうですそうです、そうです、あのデコったページをスマホに撮ってインスタだったりとか、X だったりに載せてる方とかっていうのも結構いらっしゃいますし、
ハッシュタグなんてやれば見つかるの。
なんか韓国のやつはなんかツイッターにグループがあって、
あ、ありますね、
それで5万人ぐらいいて、びっくりしたんですけど、
すごいね、 わけわかんねえな、全てが全然わかんなくなってきた。
そうですよ、
そのツイッターのグループ入んないわ。
ツイッターのグループなんかこういう韓国はこういうグループが、
韓国語は何の写真、
このデコった手帳ですね。
あ、こういうシールとかでデコって
る、
ファンシー、超ファンシー、
そうかそうか
みたいなのをこうみんなで共有
して、まあ、昔は学校でクラスでやってたのを今 SNS に上げて共有して可愛いとかって言ってやる感じ
なんだ。これ発信でクリエイターのシールが流行ったりとかってのもあって、
そうだよね、
シール屋さんの需要が上が
る、そうだ、
シール屋さんの需要が上がってる
んですよ。そうなんですよ、韓国はシールすごくて、
今シール、
あの日本とかだと基本文房具メーカーさんがシール出してますけど、韓国の場合は個人のクリエイターさんがシールを作ったものを委託販売するお店が結構たくさんあるんですよ。
やばい、超面白い。
シール屋
の、シールの委託販売をしているお店があって、
あ、そうです、それも
その流れに、流れでやってて、でもともと韓国でそういうなんかもう、うん、商業というかそういうあの個人のクリエイタービジネスのこうさらにこうなんですかね、企業が乗っかって大きくしていってるみたいなものが韓国では結構こうもう、あのビジネスとして存在してて、
日本にない、あんまりないもん
ね。日本だとただやっぱり印刷とかが、やっぱ韓国って印刷めちゃくちゃ安いんですよ。でちっちゃい印刷業者さんとかがたくさんあるん でうちもたまにね韓国で吸ったりとかもしてるんですけど、
種類もめっちゃあってみたいな。
え、でもさ、こうデジタルな文化だからさ、ね、そもそもシールって紙とかノートに貼ってたもんな。
あ、はい、
だからそれがみんな一旦もすごいスマホに移行したけど、改めて今この手帳であり、
そう
でシールであり、
改めてまたスマホに戻ってて、最近のタイ発信でステッカーをあの iPhone って長押ししたらステッカーに登録できるじゃないですか、
あの画像を
iPhone ってあの10日勝手にしてくれる機能がついてて、長押ししたら切り抜いて、
そう、
背景切り抜いて、
あ、写真のやつ、
あ、そうですそうです、
さすがに分かる、
そうです、あれで自分のステッカーっていうあの作れるんですよ、あの機能があって、それ画像をデコったりできるんですけど、それ用の配布画像を配布してる東南アジア圏の文化があって、で、まあ、先々1ヶ月前とかだと、そのステッカー画像を配布するとめちゃくちゃ万バズするっていうのがあって、
デジタルがアナログになって、もう一回それがアナログデジタル
の、私たちは乗っかったんですけど、それに、
それ何あのツイッター、それとも
それツイッターです、
ツイッターで素材が配布されて、で加工するときはアプリだったりとか、あとインスタのストーリーズとかでもあのスタンプ、ステッカーで使える
ので、流通のプラットフォームはやっぱりツイッターなんですね、
拡散されやすいん で、
ね、東南アジア圏はそうですね、
インスタじゃなくて
そうですね、こういう感じで、
これが元のツイートなんですけど、これが多分学校勝手に使っていいよみたいな、韓国が始まってすごいいいねついて、これ乗っかってみんな引用リツイートで同じように配布してたんですけど、私たちもこうやってゼリーとかあのこれ勝手に使っていい、ステッカーにしていいよみたいなんで配布して、やっぱすごい回るっていう、うん、シール文化です。
やばい、めちゃくちゃおもろい
でもなんか結構あの2000、こういうのも2000年代のホームページ文化とかともちょっと近いというか、まあ、でも手帳とかも多分同じで、手帳もあの頃のホームページも、
うん、
みんなその媒体がデジタルだったかアナログだったかだけで、可愛いものをこう寄せ集めて、
うんね、うん、
作ってこうみんなでこう配り合ったりもらったり、うん、こうキュレーションして、でそこに自分の思いを乗せるみたいなことをあの頃みんなやってたと思うんですけど、それがなんか回り回ってこうSNS とかの時代を経て、もう一回ちょっとこうなんか、まあ、もちろん人にも見せるんですけど、なんかバズってなんぼみたいな話っていうよりは、うん、同じ趣味思考というか価値観の人間の間でこれを共有してたいよねみたいなのがなんか最近特に強まってきてるのかなっていうのは感じてて、
しかも国越えて発生するんで、うん、やっぱタイとかも
同時多発で、
そうですそうです
そうです、東南アジア
共鳴し合えるみたいな、
そうですよね、
シンガポールとかもですね、
シンガポールの方とも共鳴し合える、
うんうん、
そうなんです、
そう
なんです
、そういうクラスターってそういう人、
そういう子たちがやっぱうちの店に来てるなっていう共鳴、うん、だから多分共鳴した子たちがわざわざ来てくれてるなっていうのは思いますね、
うん、結構あれなんですか、そのこう、まあ、ビジュアルコミュニケーションというか、まあ、国境結構同時多発でいろんなところでポツポツ起こる動きじゃないですか、うんうんうん、 だそうすると結構何そのお二人もそういう人たちとなんかつながったりしながらこうなんか一緒に、まあ、仕事じゃないですけど、うんうん、なんか一緒にやったりみたいなことも結構したりする
そうですね、そうですね、そう来てくれたお客さんでタイの女の子だったりとかして日本今度来た時に今度案内するねみたいな感じでまたつながったりとか、うんうん、でプリクラ撮ったらすごい喜んだり、うんうんうん、日本中の友達がなかなかいなかったりとかするんですけど初めてプリクラ撮ったみたいな感じで喜んでくれたりみたいな感じですごい可愛い子の
通して
通して している言葉がすごい通じたわけじゃないんですけど、うんうん、これ可愛いよねってなんか可愛いって通じて国を越えて
これでも本当すごい尊い話だなと聞いてて思ってんなんか今ちょうどニュースとかでもさ日韓関係のさ草の根的なさ相手の国をよく思いますかとかイメージいいですかみたいな調査がさなんだ何年以来、うん、今最もお互いにいいみたいな、
うんうんうん、
すごいだから草の根的な共感が、うん、なんていうの政治的なものにも結構関わってくるっていうのが、うん、あのニュースを見た私は強く思いました。
やっぱり韓国とかはもう本当にあの本当その20代の子たちが集まる場所とか行くと本当にずっと J-POP とかかかってるんで、うん、あのもうあんまりだから逆に言うとその韓国っぽいものを求めて今日本から韓国に遊びに行ってもあんまりないよっていうような感じになってきてるような気はしますね。まあ、もちろん場所によってはあるんですけど、うんうん、なんかこうその20代の子たちとかが集まってる流行りの場所みたいなところとかはもう結構ゴリゴリにJ-POP かかってて、であと看板とかも日本語だし、日本っぽいお店がすごく増えてるんで。
J-POP っていうのはどういう J-POP なの
か。あ、でも本当にいろいろかかってて、さ、もうでも全然この間とかバックナンバーとかずっとかかってました。とかあと VTuber の曲とかもねかかってて、アニソンとかもでもほぼまあリアルタイムな感じで、韓国はもう本当にほぼリアルタイムで日本のそういうサブカルチャー入ってくるあの国なんで、もうそれもあってもうあと多分 Spotify の、うんうん、あのジャパニーズ、うん、あのベスト100みたいな、あの日本の今のトップ100みたいなのとかをおしゃれなカフェとかでかかってるんで、なんかもう私たちとしては全然上がらないというか、うん、
めっちゃ日本じゃん
マジかみたいな感じで今流行ってる曲がここでかかっているみたいな、日本で流行ってる日本の曲が韓国のおしゃれなカフェでかかってるからマジかってなったりとかするみたいな、
うん、え、なんかさ東京だとさ新大久保行くとさそういう韓国のカフェとかいっぱい集まってるけど、うんうんうん、なんかそういう感じで韓国のソウルのこの辺りの価格に行くとそういうちょっと日本の感じなんだよとか、
あ、日本の感じだとでもヨンナムドンっていう、うん、あのホンデとかの近く、
わかります、広い、
広瀬の、あ、そうそう、広瀬の大学の、そうですそうです。あそこのあたりのところとかには結構、うん、ちょいちょいあるのと、あとはウルチロっていう、うんうんうん、あのなんていうんですかね、あの
工場
真ん中、うん、そうですね、印刷とか、あの町工場みたいなのがあったところが、今再開発の前で、うん、多分その、うんうん、なんかもう潰す前にすごい多分安くで貸してたりとかするようなところに、あの若い人とかがどんどんカフェ作ったりとかして入れてて、でももしかしたらもうなくなっちゃったりとかもあるとは思うんですけど、そういうところが結構こうちょっとサブカルっぽい感じの、あのお店が多いんですけど、結構そういうかなりサブカルなお店でなぜか日本のベストヒットがかかってるみたいな謎状態が
やっぱあれなんですかね、サブカルってバンコク共通でなんか日本の文化ってサブカルなんですかね。
まあ歴史が長い、
長いし、あと多分 それこそオタクっぽいみたいなのがやっぱりそうこのサブカルとして流行りやすいので、そのオタクっぽいを追求して、あのなんですかね、どんどんどんどん原点回帰していくと、どんどんこの原点が日本にあるので、もうどんどん日本に来ちゃうっていうのはあるかなと思いますね。
大変勉強になりました。ちょっと韓国行ってみてくださいね、林さんと。
何十年も行って
ない。もう多分全然違うと思います。もうあの街が変わるスピードもすごく早いんで、韓国は私が留学してた時とももう全然違うので、何もかも、何もかもでもないですけど、もうほぼ何もかも違うぐらいの勢いで、もうあの頃経ったあのなんですか、ショッピングモールというか、うん、百貨店が、うん、 廃墟になってたりとかありますので、
早いな。
早いです。トンデムンとかどんどん、うん、あのテナント抜けちゃって廃墟になってたりとかして、うん、すごい。
そうなんだ。トンデムンがそんな感じ
すごいかったです。ちょっと前、ね、去年あ今年の頭か、あ去年の年末かに行った時とかも、うん、すごいね、あのロッテモールが廃墟になってるの、
うん、
あのロッテのあれなんだっけ、トンデムンにある結構割と新しいロッテの、ファッション系のビルが多分コロナのタイミングで潰れて、でなんか貸しオフィスみたいな感じになってるんですけど、誰も使ってないから本当にほぼ廃墟みたいな建物になっちゃってたりとか、あの本当に真ん中のところですね、ロッテフィットイン、フィットインかな、
うん、なんか、あ確かにそうだったかも、
うん、そうそうそう、
街は生きてますから、なんか面白いです、そういう本当に生の直近の情報を皆様お持ち、ね、そういうシンガポールとかタイとかもそういうなんかに J-POP かかるお店とか、あるん
です
か？
タイは私タイ行ったの2年前でベトナム去年行ったんですけど、タイは本当にもう日進月歩でめちゃめちゃ進んでるので、さ、なんだっけ、あの中心地、そうですね、でもどんどんでかいビルができてます逆に、うん、で
サイアムとかああいうとこ、
あそうです、サイアムとか、サイアムとかで、日本の音楽っていうよりもタイは今タイの芸能がめちゃくちゃ盛り上がってるんで、うん、で本当5年前ぐらい行った時はもうブラックピンクのリサしかいなかったポスターのが今、うん、あの BL ドラマがめちゃめちゃ流行ったので、その
BL 流行ってんの、
タイは BL が流行ったことでエンタメがもうめちゃ伸びてます
BL ってあれやっぱり日本初のカルチャーなの？
まあ、でも、まあ、まあそうなんですよ。タイはそもそもあの同性愛に
共感、
そうだ、そうそうそう、知られもあるって、2020年のコロナの時に Together っていうあの BL ドラマがめちゃめちゃ流行って、日本の YouTube 誰でも見えたんで、
あそうなん
ですね、
今も見れますか？
今は見えないかもしれないけど、それを皮切りに GMM ってでかいあのテレビ局がもういろんな BL ドラマを作って、で日本人の女の子とか、まあ、いろんな海外の女の子とか見て、でそれがうまくいったから、この BL カップル同士でそのままアイドルデビューするとか、
アイドルデビューしちゃう、
歌うんですよ。でそれどんどんこうタイの芸能系が盛り上がっていって、 T-POP ってものがかなり確立されてきているので、 T-POP です、 T-POP が、でそれで結構タイは今 J-POP、 もちろん J-POP 日本の文化っていうよりかはタイ独自の文化をどんどんこう広めていきたいみたいなフェーズにいるって感じですね。
面白い、
面白い、
もうずっと話してたよね、
ね、なんか全く知らない知識なんですね、
興味深い、期間中のようにもう新しい情報が
流れる、非常に興味深い、
めっちゃね良かったですね、なんか心が洗われましたね、
洗われたかどうか分かんないけど新鮮でしたよ ね、
うん、なんか新しい、なんか分かんない、新しいっていうわけじゃないとは思うんですけど、お二人は別に新しいっていうよりもなんかね、いろいろ追っかけてると思うんですけど、なんかこう
ポジティブな気持ち
で、いやもちろんなんかこうジャーっていう感じで、なんか綺麗な綺麗な体になった、
今の方がやっぱ価値がねちゃんとあるので、こう磨いてうまく出してあげるとすごい輝くんだなっていうのを思いますね、うんうん、
めっちゃいい、最高だわ。
これから短期的な目標、長期的な目標とか伺ってもいいですか？はい、
短期的、長期的、
あでも
これからなんかやりたいことみたいな、
ポップアップやりますとか、なんか
秋これ予定してます、
告知とか、
うんうん、ポップアップは今のところは、あ今で、うんうん、あの札幌のハンズさんで、物販のポップアップをやらせてもらっていて、
あ今やって
る、今やってるんですよ、なのでもしかしたら放送中には終わってしまっているかもしれないんですけど、はいはい、札幌の方であの可愛いあの雑貨を売っていますっていうのが一つあって、であとこの先はちょっとポップアップ関連っていうのは、今のところはまだ未定なので、むしろあの聞かれた方で関係者の方いたらぜひお声掛けください
ぜひうちでやろうよっていう、はい、お声掛けはしても OK ですね、
もう大歓迎です、
大歓迎なんですね、
あのポップアップあの誘われるの本当に嬉しいので
109 の、 あのマグネット by 109とか、なんか今度なんだっけ DJ アニソンイベントやったりとか、あとなんか結構変な企画何でもやる今館になってるんですよね、だからちょっとね109の方ね聞いてたら
も
う割合ね、大こう
北さん聞いてますか
牛島さんとね、はい、 館長聞いてますか？聞いてない可能性あるんでね。あの、でも、あ、会うから言っときますね。
ありがとうございます。
結構だから気軽に、
まあ、あ、もう本当に、
ね、そうなんですね。ポップアップ嬉しいよね。こんな。
で、ちょっと俺メンメンのオリジナルキャラクターがいて、うーちゃんねねちゃんっていうピンクと水色ので、そのキャラクターを今後 IP 展開していきたいというのがあるので、
あ、それがねねこちゃんです。そ
う、もう一人ピンクの、これが悪魔で天使のピンクの女の子がいて、これも結構今のトレンドを踏まえてキャラ作ってるんですけど、まあ、こういうキャラクターとか子たちにまつわる世界観みたいなものをより広げていって、で、まあ、当時 のトレンドに合わせてこうアップデートしつつ IP 展開していきたいなっていうのはでかい夢としてあります、ね。
IP 関係で、まあ、オリジナルの IP コンテンツ今後作っていこうみたいなのを、まあ、その可愛い文脈だったり、あと可愛い以外でもこう、うんうん、Z 世代、ミレニアル世代の、まあ、女性を中心に、あとインバウンドにもつながるような IP 作りっていうのを今後いろいろしていきたいなと思っていたりします、
ね。あ、それはそう、エピックっていうスノーが作ってるあのカメラアプリで、あのスタンプ配信してくれていて、で結構そのアイブのレイちゃんとかレッドベルベットのジョイスちゃんとかが使ってくれたりとかしてるっていうスタンプがあるんですよ、実は。ぜひ。
すごい。
そうなんです。スタンプで越境してます。
なんか、でもこれはまあ無料で使ってねってやつ
だから。あ、そうですそうです、無料で使えます。
なるほどね。
多分エピックさんが消さない限り。
これがうーちゃんの、
あ、これがうーちゃんです。
うーちゃんかわいい、
というのを今メンメイズさんのインスタグラムを見ながら私たちは話しています
、ね。いや、そうでございます。
ポップアップやってほしいね。なんかでね、小学校の、ね、子供の女の子とかと行って行きたいね。うちの子男だからな。いや、なんか、
あ、でも男の子もね、
うん、あ、そうね、
あの
女児心
は、女児心あると思うので、ね、はい、可愛いものを、
キラキラ、
う
ん、
ポップアップやってほしいな、本当。
ぜひ幡ヶ谷にも遊びに来て、
はい。あ、そうか、幡ヶ谷に行けば、
はい。
売ってる商品っていうのは中国とか東南アジアとかで、
そうやね、
買い付けたもの。
とかもオリジナルのステーショナリーとかもあって、
うん、あ、作ってらっしゃる。
そうです、そうです、
オリジナルグッズもあると思いますか。はい、ちょっとね、時間がね結構もう、いや僕はあれなんですけど大丈夫ですか。
横山さんはこれもっともっとあと30分40分
で、いやでもなんですけど、はい、でもまあね、ちょっとお後があると思うので、はい、ちょっと話尽きない、もう1時間ぐらい話してるでしょ、だって
1時間ぐらい、
ほら、
うん、
ね、すいません、
いや、
お忙しいのに本当に。あ、じゃあまたぜひ、
あ、ぜひぜひ、ドキドキ、新鮮な情報を持ってきます、はい。
そして WWD の連載もよろしくお願いします。
はい、書きたいです。次は東南アジア日記編、日記長編、
日記長編で、はい、
面白い、
はい、結構ね、はい、ありました。いや、ちょっと終わってからもう一回話そうと思って、はい、はい、というわけで今日はメイ
最後まで言えないのちょっと
メンメイズのあのお二人をお招きいたしました。また、来週もよろしくお願いします。
来週もなんです。